はい、では次に、我々のこの苦しみの原因は、どこにあるのかを、まあ、それをですね、このお釈迦様のこの言葉を通して明らかにしたいと思います。まあ、皆さんにお配りしたあの紙ですね、エゴの錯覚という題であります。エゴの錯覚、私は、他より優れていると感じることは傲慢です。私は他と同等だと思うことは同等慢です。私は他より卑しい存在であると思うことは髭慢です。慢とは私のエゴの錯覚から起こるものです。私はエゴの錯覚が心に現れないようにと精進します。私は慢により現れる対立、悩み、争いから離れるようにと精進します。まあ、こうですね、仏教では教えられまして、皆さんがこういう気持ちで、求めていかれますとね、皆さんの苦しみが確実にですね、減っていきます。そしてやがてはなくなるところまで、進むことができます。これはどういう意味かと言いますと、まずですね、エゴの錯覚とありますが、これエゴと言いますのは、これはですね、我のことです。まあ、正確には、自我と言いますが、自我、我、俺が俺がというこの我ですね、正確には自我、略して私たちは普通我というふうに使うことがあります。エゴとは我のことですね。これエゴは実は錯覚なんだとおっしゃるんです、仏教ではね。皆さんが一番ね、実感しているのはね、私という実感なんですね。こう、私の家、私は美味しい、私のお金、私の子供とかですね、みんな私の、私がというね、これが皆さんにとっては、ね、一番実感できるんです。でも仏教ではね、今あなたがね、私だと言っているこのが、エゴ、これ実はね、錯覚なんだと、勘違いですと、幻想なんだとおっしゃるんです。ここは到底受け入れがたいことなんですけどね、これが皆さん分かれば、実は苦しみがね、全部解決するんです。仏教ではね、難しい言葉で言いますと、諸法無我と言いまして、あらゆるものにはエゴが実体というものはないんだと説くのが真理なんです。諸法無我と言いますけどね。で、私たちはこの真理がわからないために苦しんでいる。皆さんがね、いろんなこの苦しみ悩みが人生にあったと思いますし、これからもね、起きてくると思いますが、この苦しみの原因をこの真面目に考えてみるとね、俺が俺が、私は、これから一切の苦しみ悩みが起きてきます。私のお金とかね、私のプライドを傷つけやがってとかね、私を悪口言うたなとかですね、もしこの私がなかったらね、全然苦しまないんです。本当ないです。やはり主観というものですけどね、自分中心のものの見方、私たちは自分中心に物事を都合のいいように欲目で人や自分を見てしまうんですね。これが私を苦しめるんです。それで仏教ではこのエゴの錯覚をなくすのが仏教なんです。まずガーというのは、これエゴの錯覚であり、これは勘違いであると、本当はないんだけども、しかし私たちの実感としては一番これこそが間違いないと思ってるんです。でもそれがね、臨時だったらなくなるんです。吹っ飛んでしまうんです。それですごい苦しいんです。私のというのがね、このこれはね、ガーだから、これ錯覚だからね、これガが崩れるんです。これが臨終の苦しみなんです。私のというのがね、この私というのが錯覚なのに、これでしがみついているから、これガ執と言いますが、ガに執着しているから苦しいんです。もしこのガが弱まれば、ガがなくなれば、どんな事態が来てもね、苦しむことはないんです。そこで仏教ではね、これどうしたらこのエゴを少しでも減らすことができるか。 それを教えたのが仏教なんですね。で、このエゴを理解するにはこの後慢についても知らねばならないんで、それを今からお話しするんですけどね。まず私たちはエゴという本来我というものはないんだけども、我があると思っている、そういうエゴの錯覚というものを私たちはしているんだと。もっと言えば私たちは本来自分というものが分からなかった、無明と言いましてね、実は私たちは自分が分からない世界から生まれてきました。で、自分が分からないから仮にね、この我を設定したんです、ね、生まれた時にね、親から私を見てもらいました。他から私たちはどのように見られるか、まず名前をもらいました。で、あなたはこんな人間ですよということで、ある意味ね、他から植え付けられたんです。これが我なんです。で、この我が大体ね、私たち存在価値が低くてあんまりいいものじゃないんですわ。それで、ね、自分を高いところに置いて、ね、うぬぼれ心で自分はいいものだと思いたいんです。これでね、慢という心が出来上がったんです。このエゴから実はね、慢という心が生まれたんです。で、エゴが苦しみの猫なんですけども、また言葉を変えたら、この慢があなたを苦しめていると、こう思った方が分かりやすいです、ね、これ自慢の慢の字 ね、高慢とか言いますね。この慢の心、慢とはこれは、うぬぼれる心、ね、うぬぼれるから人を見下したり蔑んだりしたりする心。まず慢というのは自慢の慢ですが、比較する心と、とりあえずね、理解したら分かりやすい。この人と比較するからあなたは苦しんでると。ただ逆にね、皆さんにね、この比較する心、これがもしなくなれば苦しみはなくなります。自分をしっかり持てば、人と比較するから苦しいんです。人と比較するから人を見下げたりね、見下したりする。ただこの慢をね、なくすのが仏教と言えます。で、そこでこの慢についてですね、述べられたのがこのお釈迦様の言葉をまとめたお言葉なんです。早速見ていきましょう。まず慢という心ですね、大きく仏教ではまずこの3通りにお釈迦様はね、分けておっしゃっています。私は他より優れていると感じることは高慢ですと。私は他よりも優れていると、ね、まず私たちはね、この慢というのはですね、まず定義説明しましょうかね。一応慢というですね、比較する心の物差し定義というものがございます。これ仏教の心理学でね、有識学と言いますが、このようにね、ちょっと難しくてすいませんが、こういう定義が慢の正しい意味であります。慢という言葉の正しい物差し、ね、定まった意味はこのようにね、仏教では教えるんです。どういうことかと言いますと、己を頼んで、己は手力にして、他に対して他と比較してね、自分を高いところに上げる、高挙と言いますけどね。私たちまずね、自分が分からないから我を作りましたね。この我を仮に設定して、で、自分を確認するにはね、他と比較することによって私は存在していると、私は存在している、そして私は価値があるとみんな思いたいんですね。みんな自分のことを認めてほしいんです。しかもいいように認めてほしいんです。そのためには誰かと比較してね、自分が上の方に立ったら認めてもらえると思っています。だから私たちは無意識でまず己の力を頼んで、己を当て力にして、他に対して高挙、自分は高い、存在価値が高い、自分は立派なんだと無意識でみんな思ってます、ね、皇居、居はこれね、選挙の挙とか挙手の挙ですね。これは選挙ですから、選び上げる、挙手は手を上げるということは自分を高く掲げる。皆さんも私も無意識でね、私は偉い人間だ、私は善人だ、私は綺麗だとかね、もう自分のとにかくね、ないものでもね、無理やり持ってきて、私は立派だね、価値のある高い人間だとね、他と比べて自分を高い立場に置こうとするのが無意識で、私たちは慢という心でしてるんです。で、ここでポイントはね、比較するだけならいいんですね。比較するだけならば罪じゃないんです。この後ね、比較した後、 後で言います、出てきますけどね、他を 見下げたりね、見下したり、バカにしたり、ないがしろにしたり、あるいは他を引きずり下ろしたりする、これが罪悪なんです。二つに分けたまでは、比較するまではいいんだけど、この後必ず私たちは比較した後、他をですね、自分が高いところに立って他に対して否定したり攻撃したり、見下したり引きずり下ろしたりする、これが罪悪、これが世界に対して発信したものが跳ね返って私たちは苦しんでるんです。だからこの慢の心を減らしていかないと、実は苦しみは解決できないんです。それでこの慢の定義を理解してね、これを皆さんね、自覚できたら少しずつ減っていくんです。仏教で不思議ですけどね、この煩悩というものがいっぱい説かれてますけどね、この煩悩というものをね、第三者目線で、私を他人のようにね、あ、私はうぬぼれてるなぁと、人を見下してるなぁ、バカにしてるなぁ、人を引きずり下ろそうとしているなぁという心がね、自覚できたら減ると教えるんです。これ仏教で知恵と言いますね。仏教で知恵と言ったらイコール観察する心なんですけども、自分というものをね、第三者目線で客観視する、私はこういう人間なんだなぁとね、皆さんがね、自分で思えたら、その煩悩がね、慢が少しずつ減っていきます。だから今日皆さんこれよく聞かれてね、自分というものをね、常に見つめる訓練してください。いつもね、寝ても覚めてもね、比較してますから。鏡見てもね、隣のおばあちゃんと見たら、私は年は上やけどね、おばあちゃんにも若く見えるとかね、年は自分は上だけども私の方が若いとかね、もう勝手に無意識でね、比較してね、自分をいい風に、いい風に高いところに置こうとします。そのね、他に対して比較して、他を ね上から目線で見下す、見下げる、これで苦しみを生じるという式では教える。お釈迦様はこうおっしゃるんですね。なぜあなたに苦しみを受けるかといったら、生じるかといったら、他と比較して他を見下すからだと。上に高く掲げて上から目線で人を見下すから、これが罪悪となって私を苦しめる。でこれはね、この慢はなかなか減りません。これ実はね、信心欠如してもね、悟りでも大きく4段階ありますけどね、最終段階までいかないとね、これ実はなくならないんです。だから悟った人でもあるんです、これ。ただなかなか厄介な煩悩なんでね、だから常にこれはね、自分の心をやっぱり見つめて戒めていかねばならない。悟った人でもありますから。ただ仏になるまで、あらかんといってね、仏の悟り開くまではこれは残ってますからね、仏法者は誰もが戒めなければならない。これが私を苦しめていると、今日はね、慢が私を苦しめていると、ここしっかりね、覚えていただければいいなと思います。でその慢についてね、まあ、この6行でまとめたお話をね、今からさせていただきます。で一つ目がまずね、私は他より優れていると感じることは高慢ですと。私たちはね、比較するときにね、大きく3段階あるんです、ね、私はまず他が言いますね、他に対して私は上だと、優れていると、上だと思うのをこれ高慢と言いますね。日本語で高慢知気と言いますね。ここから来てます、ね、私は他より優れていると思うことが、これが高慢であります、まあ、これは誰もが普通、もう全人類がみんな思ってます。悟り開くまで、仏になるまではみんな持っている頃だから、別にね、仕方ないです。これはでもこれによって私たちは苦しみが生まれています。次、私は他と同等だと思うことは同等慢ですと。でこれはなぜかなと思うかしれませんね。だ能力にしてもね、同じなんです、ね、同じだけどもね、同じ等しい慢といって、これも実は慢であり、苦しみを生み出すというんです。ちょっとピンとこないかもしれませんけどね、私たちは比較して同じだと思ってもね、対抗意識がありますから。で素直にね、私たちは人のいいところをね、素晴らしいなとか、ね、いい意味でね、ライバル意識って私たち実はね、あんまり持てないんです。この他を意識するので、必ずね、普通はね、もう勝ちたいとかね、私は怠け、本来怠け者ですからね、相手をね、引きずり下ろそうということが起きるんです。 だから道東間も実はね、財を生み出す可能性があるので気をつけなさいと。他を意識することで私たちはね、そういうムクムクとね、罪悪が起きる可能性がありますから、ここはそんなに問題はないですけどね。でもここからまたね、苦しみを生み出すことがあると。他に対して抗拒する。で、3つ目は、私は他より卑しい存在であると思うことはヒゲマンですと。まあ明らかにね、相手が優れていると、私はもう負けてますと。これも実はヒゲマンといってね、ヒゲマンというのはこれは卑しい下と書いてね、私は卑しい下の存在だと。これ素直に実は本当は認めてないんですね。あの原文によればね、実際は例えば10ぐらい差がいとってもね、本当は2、3しかないと思ってるんです。明らかに負けていてもね、素直に負けを認めないんです。これをね、涙ぐましい優越感と言いますけどね。もう明らかに例えば芸能人なんか見られてね、もう顔もスタイルも絶対負けてますわね。でも皆さんどうですかね。でもひょっとしたらもうちょっと行ったら近づけるかもわからないと思ったりする人いるんですね。私も実はあるんですけどね。あれは絶対勝てないけど、私もうちょっと行ったら近づけるんじゃないかなというのが我にあるんですよ、ね、明らかに負けを認められない。10差があったら10と認められずに2、3しか思えない。他は優れていてもね、こちらは少し劣っていると、そういうふうにしか思えない、ね、そんなに負けてないぞと。私はもうちょっと頑張ったら、ね、芸能人に近くなれるぞと思ったりね、いうね、とんでもないうぬぼれ心があるんです。素直に自分の負けを認められない。まあ私は負けてる、顔もスタイルも勝てないけども、そんなに悪くないぞと、まんざらでもないわいという心が我にあるんです。私は絶対に自分がね、悪いと思いません、ね、どんなね、だから刑務所なんかでもね、言うそうですけどね、自慢話があるそうですね。お前はなんで入ったんだと言ったらね、俺は窃盗で入ったと言ったら、私は、いや、お前そんな窃盗で入ってきたの、俺は一人殺したやぞとかですね、このどんな悪いことでもね、自慢話にする愚か者がいるんですね。私たちもあるかもしれません。私たちはもう自慢できるものは何でも自慢する頃あるんです、まあ、いっぱい分けてますけど、大きく ね、自分より優れた人に対しては高慢、同等の人に対しては同等慢、負けている人に対してはヒゲマンと、ね、いずれもね、腹底はね、私は負けていない、ね、いつも比べて、ね、明らかに負けていてもね、私の方が高い、私の価値は高い、あいつには負けてないと、この心がみんなあるんです。どんな能力のないひどい人間でもね、本当私はお粗末でございます、私は未熟者でございますと私も言いますけどね、と言われたら皆さんどうですかね。本当にお前はね、もう未熟者だとかね、お前の言う通り、本当お前はもう情けない人間だと言われたらね、腹立つと思いますよ、ね、私は未熟者です言われたらね、そうだ未熟者と言われたらね、何と、お前人のこと言えるんかと、こういうふうに起きてですね、素直に未熟者だとね、認められない。腹底はね、やっぱりね、私は善人だと思ってるんです。だからこれはみんなありますかね。これで私たちは苦しみを生み出してしまうんだと、これはもうぴったりその通りだと思います。でこれはなかなかなくせませんけども、これは自覚する以外に方法はありません、ねね、自覚することによってなくすのが仏教なんですね。仏教ではこう言われますね。知らずに犯す罪よとね、知って犯す罪があるけどね、この私たちはね、知らずに犯す罪が重いんです。私たち平気でね、自覚なしにね、もう人をね、ね、バカにしたり見下したりね、無意識でしてますからね、その報いが大変なんです。でも今度は皆さんね、自覚して罪作った方がいいんです、ね、人を責めたりねする時でもね、あ、私は責めているなとかね、相手をバカにしているな、相手を小バカにしているなと、皆さんこれ自覚してね、罪を犯したらね、結果来た時にね、人を恨みません。あ、私は人をバカにしたから今ね、人からバカにされたら腹が立つんだと、ね、私がこれ感じるのは全部ね、仏教では有識と教えますね。 皆さんがこれ感じるのはね、あなたが過去にそういうことをやったから感じるんです。人から責められていると感じるのは間違いなく人を責めてますからね。人からバカにされているように感じるのは自分が知らんところで、知らないところでバカにしているからです。人からね、なんか軽蔑されているように感じるのは自分が無意識で人を軽蔑しているからです。だからね、自分の気づかないところで作っている罪、これを自覚すればいいんです。これをお釈迦様はお経でおっしゃってますね。例えばね、焼き火箸をですね、ね、熱い焼き火箸を、ね、知らずに握った場合と知って握った場合の違い。知らずに握ったらね、大やけどしますね。でも知って握ったらほんのわずかなやけどで軽く済みます。これマンでもね、いつもやってますけど、これを自覚してやると罪が少なくなります。しかも結果来た時にね、人のせいにしなくなるから罪悪が大きく減るんです。でも知らずに作るとどんどんどんどん罪悪も増長してますます苦しみます。ちょっと例えて言ったらね、このね、蚊に刺されるような苦しみと手をね、ナイフでズバッと切られる苦しみとの違い。知らずに犯す罪はね、ナイフでね、ズバッと切られるような苦しみ。知って犯す罪はね、蚊で刺されたぐらいだからね、そんな問題ない。だからこれを自覚してやるならばね、手加減しますから、ね。あまり人を馬鹿にするのやめようと。手加減して罪悪は減りますし、結果が来た時もね、ね、素直にね、自分の蒔いた種が現れてると。人のせいにはできないなと。自分の蒔いた種まきだなぁと思えるからね、これもね、スーッとね、安らげます。だから、仏教ではね、この煩悩でも詳しく説くんですね。皆さんにこれ自覚させる教え。仏教はね、自覚教といってね、あなたにね、自分の姿をね、自覚させる教えが仏教なんです。これ自覚できると、罪悪は減っていきますから。だから今日の話もね、これ聞いても減りません。あ、俺はうぬぼれ強いなぁと分かるぐらいかもしれませんけどね。それをいつも意識することによって、ね、いつも人と比較して自分をね、他に対して自分はいい人間だ、いい人間だ。無意識で人をね、見下したり、ね、無視したり、ね、見下げたり、ね、下げすんだりしている。無意識でいっぱいやっているなぁと。人には絶対言えませんけどね、これでいつも思ってますから。そういうことを自覚するだけで、だんだん人生も変わりますから。このあなたが苦しみを生ずるのは、ね、己の力を頼んで、俺は立派な人間だと思って、他に対して抗拒するからだとはっきり、有識で説かれてますからね。だからこれ、知るだけでも今日、非常にね、大きな収穫になると思います。で、まず仏教では、大きく慢をね、自分が優れた人に対して起こす慢が高慢。自分と同じ能力、同じ、ね、ものとして比較する心も同等慢。明らかに自分が負けていて、ね、もう素直に自分の負けを認められないのが髭慢ということで、大きくね、3つ皆さんに分かりやすいうぬぼり心をまず3つで仏教では教えています。そして慢とは私のエゴの錯覚から起こるものです。実は慢というのは本当はね、実体はないんです。本当は実体というのはですね、私のエゴというね、錯覚、勘違い、幻想というエゴからがというもの、がとがから慢ができたんです。この慢の源はエゴなんです。逆にががなければ、がが弱くなれば慢も弱くなるんです。だから慢というのは私のエゴ、俺がというね、このが執、がに執着する、このがの錯覚か、ね、から起こるものですと。これを何度も言い聞かせて、このがを気をつけなければならないと。俺が、ね、常にがを押し通す、がを貫こうとする、ね、これが私を苦しめるからね、それを気をつけていくね。多分自分の間違いを、ね、指摘されてもね、うるさいと言うんじゃなくてね、本当におっしゃる通りですねというふうにね、受け止めたらぐっと苦しみ減りますから。我々は変なプライドがありますから、大体プライドといったら大体このガーなんです、マンなんです、ね、くだらないプライドがあるためにね、自殺する人もたくさんいます。 このプライドはやっぱり捨てた方がいいですね。このほとんど悪いプライドですから、大体我々のプライドはですね、我々を苦しめるプライドばかりです。それを戒めている。マントは私のエゴの錯覚から起こるものです。でそこでこれから今日から私も実践したいと思いますが、このように精進してくださいと教えます。私はエゴの錯覚が心に現れないようにと精進します、ね、現れないようにと精進します。私は、ね、無意識でいるといつもねエゴの錯覚がポンポンポンポン起きてきますから、ね、俺が俺が、私は正しい、私は善人、私は頑張っている、私は間違いない、私は正しいという、これとんでもない勘違いであり錯覚ですね。いや私は間違ってるかもしれない。ここに立てたらね、苦しみは本当減ります。私たちはもうね、自分は正しい、間違ってない、私が見た通りなんだと、私が感じてるから、ね、あなたは私を責めてるねとね、私がそう感じるんだから間違いないと言うんですね。あえて責めてなくても ね言う人ありますわね。それは有識というんです ね自分にはそう感じるだけであって実際はそうじゃないかもわからないんですね。仏教では何回も言いますが、感じるのはあなたがそういう種まきをしている、そういう業、種があるからそのように感じるんであって、実際はあなたの思っている感じている通りではない可能性もいっぱいあるんです。それをいつも自覚してね、このエゴの錯覚が心に現れないようにと努力精進していく。エゴの錯覚がね、私を苦しめる。これから慢が起きてくる。それで私は慢により現れる対立、悩み、争いから離れるようにと精進しますと。この慢により現れる対立、悩み、争い、仏教ではね、このガタピシの世界観、これがあなたを苦しめると教えるんですね。本当は仏教は有識と言ってね、本当はみんな世界はね、心の内側、全部ね、見てる世界はみんな、ただ色のみで、みんな心の内側である私なんです。世界イコール実は自分なんです。でもこの真理がわからないために、ガタピシと言いまして、世界を私たちは二つに、二元対立、二つに分けてしまうんです。これはエゴのね、エゴという、ね、錯覚からね、この世界を私たちはガタピシというふうな見え方をするんだと、あの仏教で教えます。ガタピシというのはですね、ガーとタ、ね、彼とこれ、いわゆる世界をね、二つに、ね、比較する、分けてしまうんです。ここから日本語のね、法がガタガタするとかね、あるいは立て付けが、ね、悪いことをガタガタ、ね、ピシピシすると言いますね。ここから日本語が生まれたと言われます。世界はガタピシの世界、つまり、ね、ガというものをね、他に対して抗抗するからね、世界をガと他にね、二つに比較するんです。で先ほど言いましたように、比較するだけならいいんです。比較した後、私たちはほぼ間違いなくね、他をね排除したり、他を否定したり、生き物でもね、ね、他を排除したりね、そうするから、排除するから跳ね返って苦しむんです。だから仏教ではね、このガーと他、ピーと死、この壁をね、取っ払うんです。取っ払った状態を知恵と言います。取っ払った状態を慈悲と言います。私たちは慈悲がないのは、このガーが強いからなんです。だからこの、慈悲を邪魔するのはエゴなんです。で、このお言葉はね、エゴをなくす、ね、慢を弱らせるお釈迦様の教えなんです。結局、ね、自他のこのね、壁、これを吹っ飛ばす。これがなくなれば知恵が現れるし、この壁がなくなれば慈悲が、この、成長するんです。本当は有意識。ただ識のみと言いますね。真実は有意識。これが悟り開いた人のね、心の状態というのはね、仏教で有意識と言いますね。ただ識のみ。世界は、ね、実際、物はありますけどね、人はいますけども、私が見ている、 人やものは私の心の映像なんですね。映像。私の心から見た世界ですから、これみんな私なんです。これが皆さん分かったらね、悟りなんです。これが分かると、あなたの執着は大きく減るし、罪悪も減って幸せになれます。だから仏教では、この世界に入ったのを浄土と言いますね。清らかな世界とは、この有意識の世界を言います。で、江戸といって汚い世界、汚れた世界というのはね、仏教ではガタピシと言います。これが江戸、汚れた世界。ね、世界をガとタに分けて、彼とこれに分けてね。だからお彼岸と言いますね。お彼岸というのは向こう岸の世界なんです。ね、今まだね、彼岸と彼岸、二つ分かれてるんですね。まあ、彼岸まで渡ったら、字も他もない。彼もこれもなくなった世界。これが浄土であり、有意識の世界なんです。ただ世界を二つに分ける。ね、二つに分けて比較する。比較した後必ず私たちは他を攻撃するね。ガーが他をね、ね、馬鹿にしたり、否定したりして、我を攻撃するね。ね、これから他をね、否定したりする。これが罪悪ですから。だからここを自覚するだけで、かなり変わりますから。無意識で結構人を馬鹿にしたり、人を見下したりすることがありますから。まず本当は有意識。ただ一つなんですけども、この私たちは知恵がないために、必ず、これは私のもの。これは私じゃないと。分けた後に少しでも自分のね、得することを考えて集めようとして、そして自分の我に合わないものを否定する。我が強くなるとね、我に合わないものをね、相手をね、否定するんです。相手の存在を否定する。無視する。これが跳ね返って、私たちは無意識で人を否定したり、無視するからね、意識としてはね、周りから自分は何か否定されているように感じたり、周りから誰も無視してないのにね、無視されているように感じるんです。だから私たちはこの反対をやればいいですね。相手を否定しない。相手を認める。相手をね、大事にする。大切にする。いつもね、慈悲の気持ちで人に接する。人を大事にする。こうしていけばね、この我とたる壁がどんどん弱くなってね、もう世界から私は愛されているように、世界からね、この幸せ、自分の幸せを祝福されているように、有意識で感じることができますから。だから、ね、この慢の心、これが私を苦しめていると。比較する心、いつもあるじゃないかと。こうね、まずは、自覚してね、いきたいと思うんですね。じゃあ、本当の幸せの世界。この比較することのなくなった世界とはどんな世界かといったらね、これを教えたのが仏教であり、有名な、教えがね、これ阿弥陀経というね、お経に書かれています。まあ、173ページにね、象徴的な表現でお経にあるんですね。まあ、この幸せな世界を仏教で極楽という言い方をしまして、これは死んだ後、まあ、あるかもしれませんが、仏教では極楽といったらこの世にあると教えるんです。浄土もね、これ清らかな世界というのは物事があるがままに見える世界だからね、これは本当はこれこの世なんです。浄土という漢字見てください、ね、争いを一切水に流すんです。これ浄土という漢字は争いでしょ、三千円だから水に流すんです。つまりガタピシが弱くなった世界、過去にそんな恨みがあってもね、一切これ対立、悩み、争い、これがなくなった世界が浄土であり、有意識のが分かるとこの世で心は浄土に遊ぶことができるんです。死んだ後が浄土じゃない、この世から浄土に入ることができる。これお釈迦様ね、蓮の花、この極楽浄土にはね、蓮の花がたくさん咲いている。その蓮の花をですね、皆さんのこの色に例えてるんですね。で、極楽浄土の蓮の花はこのように説かれています。正式正光、王式王光、釈式釈光、白式白光と説かれています。まあ、これ仏教の読み方ですけどね。で、皆さんは、種を持った蓮の花と思ってください。で、それは種がやっぱりね、違うからね、やっぱり色が実は違うんです。で、色はね、 違いがあってもいいんです。色は違ってもいいけども ね共通しているところ、青、黄、赤、花、これは違っていいんです。これはね、今までのね、過去世もありますし、根性でもね、行いがみんな違うから、顔形ね、皆さん見たら美人な人ばかりじゃないね。いろんな顔、いろんなスタイルがありますね。これはみんな今までの種まきによって青、黄、赤、白が決まります。色は違っていいんですね。でもね、極楽浄土に往生しますと、皆さんが浄土にね、心がなったならばね、一人一人がね、光を放つ人間になるんです。この光とは知恵と慈悲です。あのお仏壇でもね、お灯明ってあるでしょ。よく仏教ではね、知恵と慈悲を灯明で表すんです。灯明というのはね、光を放ちますね。光によって無明の闇、ね、我々が愚痴といって無明の闇があって、それを破る働きが知恵なんです。そしてこの灯明によってね、暖かい空気になりますね。心が暖かくなる、これが慈悲なんです。だから灯明で、光で知恵と慈悲を表すんです。今まだね、この知恵がない、慈悲がない状態では、このまだ光があまりないかもしれませんけどね、これからこの聴聞をしっかりされて、仏法を聴聞されて、この、ね、知恵の心、慈悲の心が成長していくと、一人一人が光を放つ存在にどんな人もなることができます。そうすると極楽浄土に咲く花とあなたの心は同じようになりますよと、ね、青色の蓮の花は青い光を放つ、黄色い色の蓮の花は黄色い光を放つ、赤い色の蓮の花は赤い光を放つ、白い色の蓮の花は白い光を放つと。色は違っていい、みんな違うけども、みんな光を放つ存在になると。みんな違ってみんないいんです、ねね、まあ世界に一つだけの、ね、花というね、歌がありますけどね、世界に一つだけ咲く花があると。みんなね、もともとね、特別なオンリーワンなんですね。ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワンという有名な歌詞がありますが、あの歌はね、この阿弥陀経というお話をね、お寺さんから聞いて、これがスッと浮かんで、これを ああいう歌詞に書いただけなんです。世界に一つだけの花というのはですね、一人一人ね、個性、個性とはこれ種ですね。みんな種を持ってるんです。でも違う種だからね、花はみんな違っていいんです。色も違っていいんです。この花を咲かせることだけにね、ベストを尽くせばいいんです。皆さん ね善、仏になる種がみんなあるんです。仏法を聞いてる人は、大乗仏教ではね、みんな仏教を聞いてる方はみんなね、仏になるね、性質、仏性と言いまして、種はあるんです。種はあるけど、まだね、水とか肥料がやられてないんで、育ってないだけ。だから皆さんがこの生まれてきた目的は、ね、花を咲かせる、種をしっかりね、花を開かせて、ね、斧が持ち味生かす、自分の持ち味を最大限生かしてね、光を放つような花を育てていくのが仏教なんです。で、光を放つ人間になればね、ここまでいったらね、この慢が消えるんです。ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワンなんです。だから極楽浄土に行ったらね、この差別がないんです。比較しないんです、ね、それぞれね、大事にするんですね。青、黄、赤、白、いや、お互い素晴らしいですねと。恨みや嫉妬や妬みが全くないんです、この浄土という世界はね。それはこの慢が消えるから、それぞれの個性をね、それぞれ尊重できる。一人一人ね、みんな価値がみんなありますからね、尊いですね。あなたこういう結果を来たのは、垂れ巻きしたからですね、ということで、みんな応援できる、ね。こういう世界なんですね。だから、ナンバーワンにならなくてもいい。もともと特別なオンリーワンです。ナンバーワンというのはですね、結局ね、競争なんですね。比較して、ナンバーワンはね、一人しかいません。みんなね、間違ってる。この私たち幸せはね、この 優越感では絶対幸せになれないんです。仏教ではね、この高慢、私は頼りすべている、このナンバーワンを目指す心、これを優越感と言います。これは絶対に幸せにはなれません。優越感はこれはね、煩悩の楽しみね、人を見下して喜ぶ幸せだからね、罪悪を作って得られる優越感は偽物の幸せ、必ずね劣等感と次になります。優越感と劣等感でこれね苦しみなんですね。上に上がったら絶対下がります。で、劣等感からまだ優越感に浸るとするんですね。押さえつけられて負けたら悔しい悔しいことで上に立とうとする。その頃はね、純粋にね、自分が良い垂れ巻きをしようじゃなくて、相手をね引きずり下ろしてでも自分を上に上がろうとする頃だから、これ罪悪なんです。だから仏教では優越感も幸せではない、高慢、ね、劣等感もこれはヒゲマンで苦しみますと。本当の幸せは優越感もなくなるし、劣等感もなくなった世界、これが阿弥陀教のね、この浄土の世界なんですね。どうして比べるの、比べなくてもいいじゃないかと、ね、だからどんなにお金持ちだってもね、この慢があったら絶対幸せになれない。当たり前のようにどんどん上がってね、ね、もういくら上に上がってもね、幸せになれないんです。比較しなかったら幸せになれますよ。この比較する心、幸せはね、物とか人じゃないんですよ。あなたの心の中のね、心が清らかであるか豊かであるかの違い。清らかな人は光が放たれてますからね、ね、たることを知るで、今のね、立場をね、今の環境をね、たることを知って満足できるんです。心が汚れていたらね、いつも比較して人と比べて、どんなに物やお金があってもね、満足できない。ナンバーワンを目指すんじゃない、ね、オンリーワン、一人一人が尊いんですね。これ天上天下唯我独尊とも言いますけどね、一人一人みんな尊い存在、もともと特別なオンリーワン、一人一人がこの光と、これ知恵と慈悲ね、知恵と慈悲が皆さん育ったらね、だんだんね、慢が減っていきます、弱くなります、罪悪減りますからね、軽くなります、ね、私は私でいいんです ね、みんな違ってみんないいね、己が持ち味を生かしていこうと、自分が持っている今の才能、今の能力を ね、最大限ね、出せばいいんです。ベストを尽くしたらお釈迦様はね、能力なんて関係ない、ね、あなたの心が幸せを生み出すからね、光を放つ人間になりましょう。だからお釈迦様でもね、釈尊教団 ね、みんなあらかんお釈迦様とね、同じ悟り開いてますけど、能力の差はあってもね、みんな同じ悟りだからね、こういうのが全くないんですよ。みんな幸せ、能力はお釈迦様がもうダントツですけどね、後の弟子は下がりますけども、決してお釈迦様に負けてなるものかというのはなくなるんです。そういうね、競争意識がなくなるんです。だから仏教のね、集まりはね、絶対ね、権力が得られない体制なんですね。あれ全部ね、入った順番なんです。この権力闘争が起こらないようにお釈迦様ね、このサンガといってね、仏教教団を作られたんです。いくら努力あってもね、もう最初に入った時上なんです。そうすることによってね、この権力の奪い合いがなくなるんです。もし能力主義ならばね、絶対この争い対立を切るんです。人間には慢がありますから。これをお釈迦様ね、分かられて、この釈尊教団はね、これが起きないようにね、入った順番に上下が決まってるんです。いわば昔言う年功序列ですかね。そうしたら絶対ね、権力争いが起きないんです。でも能力主義ならばね、もうね、引きずり下ろそうとして醜い争いが起きてね、煩悩が吹き上がるんです、まあ、そういうこともお釈迦様思われてね、気をつけておられますけどもね。だからこれで我々が苦しむ原因はこの慢であると、比較する心、これが私を苦しめていると、こうね、ね、お互い戒めてね、このね、阿弥陀教のこの世界ね、ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン、ね、己が持ち味生かしていこうと、一人一人が色は違ってもいいんだよ、一人一人が光を放つ人間になる。 これが本当の幸せ。この世界に入るには、ね、エゴの錯覚、これをね、理解して、この慢の心、ね、これが私を苦しめている、比較する心が私を苦しめていると自覚する、これ観察していくだけで少しずつですけども減っていきますから、ね、まともに皆さんとね、この世界を目指して、進ませていただきたいと思います。